200ページとか、まあ、100ページくらいだったら誰でも書けます。ついでなのでブローシャーの書き方、ブローシャーをお持ちの方います？小冊子を自分の書いた小冊子持ってますよという方、あ、もう絶対書いてください。もう講師の方はそれが名刺代わりになりますから、本書いてるっていうだけで先生になりますから、あの箔つける意味でも書いてください。で、商業出版する必要ないです。もう全く今ないです。もう自分が持ってる書いてる本一冊持ってるだけでいいです。で、書き方を教えます。本を書くために原稿に向かって書こうとすると絶対書けないです。書くときには目次案を書いてください。目次案、目次案を書くっていう方法さえ知ってれば絶対に誰でも本を書けます。タイトル書きます。タイトルをまず書きます。そして五章立てにしてください。分かりやすいのは五章立て。例えば整体の方であれば、たった3分で肩こりを治す整体師しか知らない方法みたいなね、自分がコンテンツとして扱っているものをタイトルとするじゃないですか。そうすると例えば、考え方、準備運動、そして、ポイント、怪我をしない方法、まとめみたいな、五章立てでまず書くんです。ここ文章書いてませんから、自分が提供しているその整体の流れを書くだけですね。自分がこの手順でやってますよ。そして今度は章立てをしたら、これを項目に分けます。4項目からまあ5項目、これも55くらいですね。まあ、3項目でも何でもいいです。言ったら、まあ、準備運動で大切なのは例えば前屈ですよとか、前屈が実はポイントなんですよとか、で次に手の動かし方はこんな感じ、まず最初にこうやって動かしましょう、そして最後は足はこうやって動かしましょう、これがポイントです。じゃあ次に本題に入りますみたいな。またこれも5章ですね。4章から5章。こうやって、で、これは何かっていうと、皆さんがメルマガだったりブログで書いてる記事なの、そのまま。本を書こうとするとみんなね、ここでいきなり全部書こうとするんです。でも章立てをして区分解していくと、実はいつもやってる作業のと同じ方法で本って、であと積み重ねていく。で、この流れがしっかりしているので、特に流れを意識しなくても読んだ人は自然な流れで本が読める形、本読める本が作れるということですね。で、これをぜひ僕はあの PDF ではなくて製本して配っていただきたいと思います。あの1冊100ページくらいの本であれば1冊作るのに80円とかで作れます。ネットでちょこっと印刷って検索をしてみてください。で、僕が使ってる製本所なんですけど、京都にあります。1冊100円くらいで綺麗な本にしてくれます。その本をもう皆さんが持ってるだけでもう印税生活ですねみたいに言われます。それくらいクオリティ高い本作ってくれますんで、で、その本を持ってもう名刺を1枚配る、名刺も高いじゃないですか、下手すると100円くらいするでしょ。本配ってください。で、実はこんな本配ってて、こういう懇親、ね、セミナーに来たりだとか、もしくは異業種交流会に行った時に本を配るんです、名刺の代わりに。そうやって営業ツールにもなります。どうせ名刺配るくらいだったら本配って同じですからね、情報量違います。で、本を配るだけで先生っていう形になります。本を書ける人、日本人はね、本を書ける人ってすごい人みたいなイメージあるんですよ。なので、ぜひもうこのブローシャーっていうのはもう大変だっていう皆さん言われるんですけど、絶対に書いた方がいいです。これ書いただけでも集客めちゃくちゃ楽になります。で、これをこの本が出来上がったら、今度はこれをインターネットでペタッと貼り付けて本をプレゼントするので、ここに名前残してねっていうページを1枚作って、それに広告をリンクさせるだけです。これがネットで一番簡単な、一番効果的な方法です。で、そこで名前残してもらったら、今度はリアルで関係を構築していく。これが一番お金かからないです。お金かからないし確実だし、何よりね、ライバルに真似されないです。ライバルは物を書くの嫌がります。定期的にこういう送るのめんどくさがります。ここで差がつきますので、まあ、ぜひですね、ブローシャーを書いてインターネットに貼り付けて名前等を残してもらったらいいんではないかな。間違ってもインターネット上にお客さんを残さない、インターネットでのコミュニケーションだけにしないっていうことですね。そうすると既存客が非常に満足のいく形で増えていくと 思いますので、あ、ちょうどお時間になりましたね。ということで、まあ、ちょっと駆け足になりましたけど、今の流れを追っていただいて、もう全部忘れちゃったという方はね、サンキューレター書くだけでもいいです。それだけでももう、他のライバルから何倍も、何歩も先もの会社になりますので、もうそれだけでいいですから、やってみてください。で、売り上げが上がらなかったら僕に文句言ってください。サンキューレターで売り上げが上がらなかった講師、一人も僕知りません。全員上がります。これ間違いないです。そしてそのサンキューレターの効果を持って、今度はちょっと応用していくっていう形で頑張っていただければいいと思います。だから、いろんなことをやろうと思ったら難しいですので、一つずつ一つずつですね、自分ができること。で、自分の持ってる費用の中でできること。どうしても集客お金かかりますから、かからないかからないって言っても、やっぱりハガキ1枚50円しますから、その中で、全部のお客さん、100人いたら、全部のお客さんにハガキ送るの無理だけど、よくセミナーに講座に来てくれる10人に送ってみようかな。こんなんでいいですから。自分のできる範囲内でやっていただければいいんじゃないかなと思います。で、最後なんですけど、16ページを開いていただいていいですか。この講座の中で一番最初にお話をしました。まあ今日、一つ持って帰ってくださいということでありましたが、どうしてもこう、この部屋を出て、一歩出ると、パッと消えちゃうんですね。今日なんか頭の大きい人がなんか喋ってたな、くらいな感じで話を、そこしかイメージが残ってないみたいなね、なっちゃいますんで、大事なところは何かというと、ここで一回きちんと明確にすると。今日何を自分は学んだかなと。そして講座の後、もうすぐに実行できることは何なのかなっていうのをですね、一回紙に書き落として自分に言い聞かせるような形でですね、書いてみられるといいと思います。そしてそれをいつまでに実行しますか。アイデアは思いつくだけではダメです。実行して初めて価値を見ますので、それをいつまで、夢は期限をつけると叶うってよく言われます。これ本当です。逆に言うと、期限がない、夢っていうのは、一生叶いません。で、期限がある夢っていうのは、これは目標になります。ぜひですね、まあ、自分を追い込むではないですけど、ここまでに形にしたいなっていうものをですね、明確にしていただきたいと思いますので、この9394をですね、ぜひ書いて、今日の学びを形にしていただきたいなと思います。あ、はい、あ、いいですよ、消すのかな。あ、消えんだ。あ、はい。
ちなみに私の93と94なんですけれども、実はすでに私もですね、大きな紙の一番端っ
こ
の、
はい、これですね、
こちらを届いたっていう方おそらくいらっしゃると思います。今回ですね、ソフトクリームのネタをもとにこちらをお送りした次第です。私も実践済みです。で、まあ、これ以外にもですね、私もサンキューレターですとか受講後のご礼状というのを実践しております。これをやってからリピーター率が本気で上がりました。もちろん売り上げも上がりました。実践済みです。私がやっております。
皆さん来たら、来た時ね、なんか変なやつから入れ字やったんだろうと思ったでしょ。ね。
まずは実践してみることですね。自分なりに置き換えてやってみること。あとは まあ面倒くさいなと思ったらその時変えたらいいですし、うん、内容も自分が楽しみながらできるもの、うん、なんていうことを考えていただければなと思います。いきなり私喋り始めましたけど、暑くないですか？大丈夫ですか？ここ結構暑い
です。暑いですね。
宮本さんから暑いこう空気感が出
てる。ここは暑いですね。
すごい寒いっていう方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？すいません、あのスタッフの方ポンポンポンとスイッチを入れてください。ありがとうございます。ここからはですね、皆さんの質疑応答タイムと、私から何点かすでにいただいている事前質問を、今日ちょっとお越しになれなかった方も、代表で質問をしたいなと思っておりますので、12時半終了ですので、時間ぐらいまで質疑応答タイムとして楽しみながら聞いていただければなと思います。まずは宮本さん、お疲れ様でした。
いや、もうお疲れ様。もう皆さんがすごく熱心に聞いていただくんで、はい、今日はすごく話しやすかったです。調子に乗って話してるなってね、感じていただけたんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりね、会場によってすごく話しづらいところもあるんですよ、
はい、
でも今日はね、もう美しい方ばかり で、
そうなんですよ。
いや、もう本当ね、びっくりしました。
そうでしょう。
顔が赤くならないように頑張りながらですね、やってましたけど、いや、美しい方本当多いですね。
ドキドキし
ちゃいます。いや、します、します。はい、いや、もう本当楽しみながらセミナーができた、久々でしたね。
はい、ありがとうございます。北海道の綺麗どころばかり。
いや、もうそうじゃないかなと思ってました。はい、
代表する綺麗どころちょっとしつこかったです。ではですね、実際に皆さんがセミナーを受けてちょっとこれ聞いてみたいなとか、ここ分かりにくかったなというところでも構いませんので、何かご質問がありましたら、ぜひこの場で聞いていただければと思いますが、いかがでしょうか。
はい、
どうぞ。
私はコミュニケーションの講談をしていて、
はいはい、
実は一番さ、これで2年近くやって、本格的になったのは今年入ってからなんですけど、はい、以前からちょこちょこやってる間に、アンケートを取って、うん、で私も実は住所が欲しくて項目は設けてたんですけど、はい、なかなか住所を書いてくれ、
書いてくれないですね。
ですよね。うん、申し込みも、まあ、それを続けこうずっとあったので、申し込みフォームも今の講座のね、今定期的にやってるんですけど、1ヶ月に1回、
はい、
もうあまり住所のところを重視しないで来てしまったんですよ。連絡は取れるので、
はいはい、
今非常にわやっちまったなって感がいっぱいなんですが、まあその過ぎたことは過ぎたこととして、はい、これからなんですけど、
はい、
なんだろう、どういう形でというか、どういう、なんだろうな、書き方とか、
はいはい、
アンケート用紙なり何なりの作り方を知って、はい、そこに流していくまでの話とか、うん、どうしたら住所って心よく書いてもらえるんだろうっていうのは、はい、
まずですね、住所をいただくっていうのは必須です。どうしてもメールアドレスがあれば、あ、いいだろうっていうことで、メールアドレスのみ書いていただく方多いと思うんですけど、メールアドレスほど頼りになるも頼りにならないものないです。もうどんどん死んでいきます。で、特に書いてるものっていうのはフリーのアドレスが多いので、捨てアドレス見ないんですね。だからメールアドレスに頼るような顧客フォローは絶対やらない方がいいと思います。で、そこで住所をいただくっていうのがすごく大事なんですけど、特に女性をターゲットにされた講座講師の方であれば、住所をもらうのってすごく難しいと思うんです。なんで難しいかっていうと、住所を残すだけの価値がそのアンケートにないからなんです。だって住所書いたら何か送ってこられるっていうのがあるから、やっぱ怖いんですね。大事なのは明確にする、なんで住所をいただくかっていうのを、理由を明確に伝えるということです。で、これアメリカで実験があってですね、コピー機があるんです。コピー機でバーッと並ぶんです。その仕掛け人たちがずっとコピーの前に並ぶんです。で、普通の人も一般の人も並びます。で、一番最後列に仕掛け人がいて、どうやったら前に行けるかっていうテストをやったんですね。で、ただその仕掛け人がズカズカズカと言って、ちょっといいかな、前やらせてって言うと、みんな怒るんです。すごく怒りますよね。それはみんな並んでるのに前にいてコピー取らせてって怒りますね。怒らない方法があるんです。何だと思います？後ろからズカズカ言っても、あ、どうぞどうぞってみんなが言う方法があるんです。何だと思います？とっても簡単なんです。 ちょっと急いでるので先にコピー取らせていただいていいですかって言うと、いいですよいいですよいいですよ、取らせて。これ何を言ってるかっていうと、理由なんです。理由を伝えずに前に行くから怒るんです。だけど嘘でもいいんですよ。この人全然急いでない、でもちょっと急いでて、ごめんなさい急いでるんで取らせてもらえませんかっていうと、特に日本人 OK なんですね。ここで皆さんにこの例えから何を理解してほしいかっていうと、理由を必ず言う。住所が欲しいのであれば、なんで住所が欲しいかっていうのを、住所を書いて欲しいかっていうのをそのアンケートの中に書かなきゃいけない。でそこでポイントなのがさっきのブロシャーだったり CD なんですね。今日の講座の振り返りのための CD をお送りしますので、住所を教えていただけたら送りますよって言ったら、もらいたいじゃないですか。せっかく有料で来てるし、ね、復習もしたいから、じゃあ CD くださいでなったら、 CD を送ってもらうためには住所絶対書かなきゃいけないという理由ができるでしょう。理由をつけると書いてもらえます。でも何の理由も伝えずに情報だけもらおうとすると嫌だってなっちゃうんですね。だから人は明確に理由を伝えると、仮にそれが嘘の理由であってもイエスを出してしまう、はい、なのでぜひアンケートの中にアンケート書いていただいたら、あの今日の振り返りの、あのテキストでもいいし CD でもいいし何でもいいので、あの振り返り用のものを送りますんで、よかったら残してもらえませんかって言って、それをもらわないと損だって気分になるじゃないですか、うん、だからそういうふうにされたらいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
はい、とんでもないです。ありがとうございます。
他のご質問いかがですか。
はい。はい。
使うといい言葉と
か。あ、はいはい。
言葉の使い方とか、
はい。サンキューレターに書くときにはですね、男性の場合、特に経営者の場合は、お仕事お疲れ様です。なんでかっていうと、経営者は仕事して当たり前ってみんなに思われてるんですね。だから仕事お疲れ様って言われないんですよ。なので仕事お疲れ様っていう言葉を書くと、もう軒並み喜んでいただけます。で何かって、そのフレーズが大事だということではなくて、この人が何どんな言葉をかけてもらいたいかなっていうのを考えて、一文字入れられると、一文入れられるといいと思いますね。で例えば女性、ね、お子様がいらっしゃる女性であれば、子育ての中来ていただいてありがとうございますという言葉を書いてあげるといいのかもしれないですし、自分がその人の立場だったらどういう言葉をかけられたら嬉しいかなっていうのを、量じゃないですよ、一筆でいいんですよ。一筆入れていただくと、もうそれだけで価値が出てきます。その方にとってはすごく嬉しい言葉になるので、間違ってもあの何て言うの、僕が結構お礼状に書くときに注意してるのは、またご利用くださいねみたいなのは絶対書かないですね。商売系出さない。あの欲を出せばお礼状はあの形を変えたお金持ってこいっていう手紙になりますんで、いや本当なんですよ。あのお金を持ってこいっていうのをサンキューレターだと思って送ってる方すごく多いです。絶対にダメです。あのお金を介在しないものをサンキューレターにしてください。だから自分の心の中にまたお金持ってきてほしいなと思いながら書いてると、やっぱりそれ出ますんで書かないってことですね。この人がどうやったら喜んでくれるかなっていうことだけで、それが一番また次の購買につながりますから、ま、あの不安にならなくていいですからね。喜んでくれた人は、あの好きな人から物を買うっていう法則がありますから、じゃあね、わざわざそのまた買ってねみたいな言葉を残して好きになるのを邪魔する必要はありませんので、ね、なのであのぜひその方がかけてほしい言葉を想像して書かれるといいと思います。答えになってましたでしょうか。はい、ありがとうございます。
他はいかがですか。ぜひこの機会で
飲み物しますか。どうぞ。私まだ講座を開いてはいないんですけど、
これから
始めたいので、
はい、
まずはじめにその集客というか、
はい、
やることを、
はい、
っていうのはどういうこと
ですか。あの一番今日聞いてほしかった質問かもしれないです。会場を抑えてください、はい、あの講座、ね、やられた方はもう皆さんご存知だと思うんですけど、集客を当然スタートするんですけど、その前にですね、会場を抑えないとダメですね内容決まってなくても会場を抑えた瞬間にやらなきゃいけないっていう必然性が出てくるので、その後は全部自動的に動くと思います。集客をやる にしてもですね。でまず会場を抑えるっていうことで期日を決める。これはもう鉄則です。あの講座スタートするには会場を抑える。でその上で今日ね、佐々木さん来られてますんで、 なかなか会長探しも今大変なので、あの講座をやってる方にどっかいい会場知らないって今日いっぱい来られてますんで聞かれるといいと思います。そうすると結構ね、講師の方って自分だけが内緒に使ってる部屋っていうのがよくありますんで、すごく安くて使いやすくてっていうのがですねありますので、でそこの予約の方法まで聞いて、もう11月にやるって決めること、10月にやるって決めること、で日にちが決まったら次何やるかっていうと、既存客がまだいらっしゃらない状況なので、この講座だったらこの人に役に立つかもしれないなっていう人にまず電話をしてみることです。でその時には人数はもうたくさん集めようなんて思わなくていいです。もうお一人でも二人でもいいですから、まずそこからスタートをする、とにかくスタートをすることの方が価値があります。で利益を出そうとか考えなくていいです。でやっていく、で次に今度はですね、できればもうそこでその模様をですねホームビデオで結構ですね撮るんです。撮ってそれを DVD にしといてください。今度これが次 のキャッシュフローにつながっていきます。あの音だけでもいいですね、撮って、でその講座をやったって実績をもうとにかく最初3回でも5回でもいいですから、どんどんどんどんやっていく。でそこに集まってくれる方たちは最初はみんなそうですけど、親戚だったり友達だったりからスタートしますので、そこからやっていかれるといいと思います。で実績を作ったらその時に DVD でもいいし写真でもいい、撮って、今度それをネタに次の新しいお客さんを集めていくっていう形を取られたらいいと思います。だからこれをね、最初から新しいお客さんでやるといろんなプレッシャーに耐えなきゃいけないんですよ。知らない人の前で話もしなきゃいけないし、人も集めなきゃいけないし、スタッフもいないので全部自分でやんなきゃいけないって大変なことがすごく多くなるので、あの余計なプレッシャーがかからないのはお友達だったりご親戚なのでね、そういう方で講座をやってプレでやってみられるといいんじゃないかなと思います。はい、
他はいかがですか？
あとはごめんなさい、あと一緒今日来られてる方たちとお友達になってタイアップでやるっていうのも面白いですよ、うん、一つの講座の中の一つのコンテンツとしてお話をさせていただくとか、そうするともうそれはただでいいからちょっと話させてもらえないって言ってやると経験も積めますんでね、はい、いいと思います。
どうなんですか？
はい、なかなかねないですかって言われてはいっていう人はねなかなかいないので、はい、また終わってからでもあのいますんで、あの聞いていただけたらと思います。はい、
じゃあ私から、
あ、はい、
あの今日来られなかった方から、
はい
はい、あの代表して私から質問させていただきます。今回はリアル集客、
はい、
ネットではなくリアル集客の話がメインだったんですけども、
はい、
とはいえやはりネットの世界で生きている企業の方たちやはり多いんですね、
はい、
特にフェイスブックというものを使って、まあ、大体の方が
繋
がってたりするんですけれども、
はい、
どうしてもフェイスブックの見え方的に、
はい、
この人華やかだなとか、いつもこうすごく周りに誰かが集ってるとか、
はいはい、
すごくそういうのを見て心がざわついたりっていう感情があるらしいんですね。そういう方を見てしまうと私はできていないんじゃないか、
はいはいはいはい、
私はまだまだなんじゃないかなと、どうしても比較してしまうっていうのがあるらしいんですけれども、
はい、
宮本さん流にそういう方に何かアドバイスをするとしたら、
はい、Facebook は嘘ですから、はいはい、ほとんど嘘じゃないですか、うん、だっていいところを切り抜いてるだけですから、一歩外れると普通の人ですからね。だから Facebook をあの僕個人的な意見ですけど見ないでください。あの連絡手段として使われるのはいいと思うんですけど、あれ見ても一円にもなりませんから。でやっぱり心ざわつくと思うんですよ。なんか自分だけ置いてかれてるような気がするし、なんかセミナーやったらね、真ん中に自分がいてブワーッといなきゃなんかかっこつかないみたいなね、あのそんなのは必要ありませんから。企業にとっては目の前にいる人をどうやって幸せにするかですからね。その自分の見栄のために人を集めるとか、でそれを切り取ってなんか自分の広告媒体にするとか、もうそんなにやらない方がいい。であの儲かってる起業家がもうすごく力あるなっていう人はみんな Facebook やってません。 LINE すらやってません。携帯すら持たない人多いです。そんなもんですよ。だから余計な情報で心をかき乱されるくらいだったら、あの自分の持ってるコンテンツを磨いた方が、はい、100倍いいと思います。で Facebook に関して言うと、集客効率はいいですけど、 Facebook で集まってくるお客さんっていうのはどちらかというと流出率高いです。すごく高いです。 なので一気に集めるには Facebook 広告なんかいいんですけど、そこのから来たお客さんとそのお客さんと関係性を築くのはすごく難しいと思います。はがきだったら1枚で済むのが、 Facebook だとどうやって見せたらいいのかなみたいな、結構苦労すると思うんですよね。 Facebook 上げること自体が目的になっちゃいますんで、僕は個人的には、僕もやってませんけど、やらない方がいいと思います。はい、ということです。
はい、もう失敗です。余談ですが、私も Facebook 最近ちょっと動きが止めておりまして、Instagram と連携してるんですね。Instagram は写真から見せるものになりますので、気持ち的にすごく余裕が出てきたというか、Facebook は、Facebook ページという企業ページもありますので、はいはい、そこでそのお仕事の話をする。で、個人アカウントに関してはもう個人のものですから、そこで華やかさがある方に関しては、よかったと思っていただけるような心の、ね、器の広さが大事なんじゃないかなと感じて、本当に余談で申し訳ありません。
あんまりね、ネットの情報気にしない方がいいですよ。うん、嘘ですから、ネットの情報ほとんど。僕も一番いいやつを100枚くらいの写真の中から出しますからね。そんなこれかなこれかなみたいな、いやそんなもんですよ。見栄の張り合いですから、それを見てお客さんがいいなと思えばいいんですけど、ほとんどのネット記事見ていいなと思うもあんまないんですよね。から逆にお客さんを遠ざけてるような状況なので、あんまりね、やらない方がいいと僕は思ってます。はい、
ありがとうございます。ということで、いい感じの
時間が出て
きましたね。ということで、お手元のクリアファイルの中にですね、アンケートでちょっとですね、私の方の宣伝をさせていただければと思います。ご興味がありましたら、ぜひちょっとお耳を返していければと思います。11月18日にですね、クレームに関する講座を行いまして、これはコラボの講座になります。自宅サロンアドバイザーの苫小牧の高坂皆さんなんですけれども、クレームをどうやって対応していくかどうか、クレームっていう言葉に反応しなくとも、個人情報の、個人情報の取り扱い方ですね、先ほど宮本さんの話にもありましたけど、信用とか安心材料というのは講座更新、そして起業をされている方では必ず必要になってきますので、個人情報の取り扱い方というのを私の方でも担当しながら皆さんにお伝えできればなと思っております。という11月18日のセミナーのご案内だったのですが、今日このセミナーに、宮本さんのセミナーにご参加の方にはですね、その真ん中にありますニューと書いているところ、 CD セミナーをこれから毎月発行していくのが帯になりました。私の声がお手元に届きます。毎月届きます。CD デビューです。ということで、初回の第1回目のセミナーが、集客できない講師と言われた私が満員御礼講師になった理由というタイトルで CD を、作成しておりますが、こちらプレゼントさせていただきます。お金発生せずにプレゼントさせていただきますので、今日の機会を見逃しなくなるんですね。なので11月18日のセミナーに参加したいわっていう方がいらっしゃいましたら、今日この下のところを切り取り線にドキッと切っていただきまして、スタッフにお渡しいただければ、このセミナー CD が届くと、 CD セミナーが届くと。で、この CD セミナーだけ欲しいっていう方も今日承りますので、チョキッと切ってここにチェックしていただいて、必要事項を書いていただければ、はい、集めますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ちなみに、この11月のセミナーって、来たらどんなことが解決できるんですか？
はい、まずですね、個人事業主、企業女性にとってクレームって割とちょっと関係ないわっていうところがあるんです。それはなぜかというと、密な関係がすごく大きいんですよね。特に Facebook のメッセンジャーを使ったやり取りとか、 LINE を返してもらったりとか、だからこそ1対1の付き合いが多くなってくるので、何かあったとしても、あ、ごめんごめんごめんごめんごめんねって終わってしまうことが多いんです。ただそれが何とか繰り返してしまうと、あれ、この間まで割と講座に来てくださってた方がちょっと遠のいてる、いろいろ自分のサービス実態を振り返るきっかけになってくると思います。まずはその振り返り方とともに、実際にクレームが発生しないっていうことは考えられないと思うんですよ。おそらく何かしらちょっとトラブルに巻き込まれることもこれから先あるかもしれないです。 その時の対処方法を、まあ、以前私コールセンターのオペレーターでクレーム対応しておりましたので、まあ、実際のプロのテクニックとしてどういう声掛けがいいのかとか、どういう対応のしかっていうテクニックのことを中心にお話をさせていただきます。
結構クレームってね、はい、企業やってたらやる気満々でも、ね、満足99人いても1人クレーマーがいるともう商売嫌になっちゃうんですよね。だからクレームはどうしても起こりますんで、その対処方法を知らないっていう方がほとんどなんですよ。だから聞かれるとそういう対処方法もあるんですか。
そうなんです。対処方法もあります。まず受け止め方もそうですし、言葉の取り扱い方っていうことですね、そこをお話しさせていただきます。というご案内でした。お取り組みの方にお借りしました。ということで、実際のセミナーは以上となります。では山本さん、最後に一言メッセージを皆さんお願いします。
もう今おかけになっているそのままで結構です。今日はすごく楽しい時間を、過ごさせていただきました。皆さん今日ね、集客ってちょっとね、縁遠いなと思ってたかもしれないですけど、実際聞いていただいたらハガキ1枚でできるとか、まあ、簡単にできるんですよ。で、さっき佐々木さんも言われてましたけど、楽しんでやってください。自分が楽しいネタで、自分が楽しいってことはお客さんも楽しいですから、見栄も張る必要もないですし、自分が楽しいと思うネタでコミュニケーションをすると。で、楽しんでコミュニケーションすればお客さんも楽しんでコミュニケーションして、でこのコミュニケーションのやり合いが集客そのものですから。で、このコミュニケーションが密になればなるほど、今度セミナーやるんだっていうだけで、ああ行きます行きますっていう人たちがいっぱいいっぱい増えていきます。で、こうなるともう講座更新なんてもうね、楽しい以外何物でもないですから、ぜひこの関係性が多いお客さんを作るっていうことでですね、楽しみながら集客をやっていただけたらいいかなと思います。また北海道の方お邪魔しますんで、その時またちょっとね、暑苦しいセミナーだけど行ってみるかっていう場に来ていただけたらすごく嬉しいです。今日はどうもご清聴いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。